声の議会だより B 面です。大阪府の学力テストに不参加理由は。問い、本市は平成24年度の大阪府の学力テストに不参加を決定した。答え、今年度は学校別の結果が明らかにされマイナスの影響の方が大きいと判断した。税の未徴収金の回収努力を。問い、昨年度の市税徴収状況を見ると滞納額が6億7684万円存在する。本市の今後の改善策を伺う。答え、対策として不動産や給与等の差し押さえ502件も強化している。大前家の北堤防の道路について。問い、この道路にはスペースがあるのにフェンスで仕切られている。歩道のための白線表示もないが。答え、以前に歩道としても利用できるよう土地所有者等と協議したが了解が得られていない。当面は現道内で区画線を引いて対策する予定。通学路の改善について。問い、法恩寺から大阪狭山市駅までの一方通行道路に通学時間帯に車両進入禁止の規制をかけ児童等の通学時の安全を確保してほしい。答え、強い要望があるが地区会等の同意が必要。現時点では地区は要望しないとのこと。今後も交通状況の把握や地区からの要望等を踏まえ警察と協議したい。要望、地域住民には多少の不便もあろうが説得して実現すべきである。西野英一。高齢者が住み続けられる町について。問い、高齢者が元気に住み続けられる町づくりは喫緊の課題であり、高齢世帯の増加は遠隔地介護や老老介護では支えきれない状況である。高齢者にとって生まれ育ったところや長らく住み慣れたところが一番安心できる居場所である。それを支援するのが行政、自治会、地区会であると思うが、今後高齢社会の問題にどう取り組むのか見解を伺う。答え、高齢者保健福祉計画および介護保険事業計画を3年ごとに見直す中で課題分析し計画を策定する。今後地域包括ケアシステムの構築を進め在宅で暮らせる社会の実現を目指したい。また一人暮らしの高齢者等の支援については地域包括支援センターと共にサポートしていきたい。小学校世代を対象にした子ども大学について。問い、子ども大学はドイツが発祥の地であり、日本でも平成21年に埼玉県川越市で産声を上げた。主に7歳から12歳の子どもを対象に大学の教室で教授が研究成果を分かりやすく教えることにより子どもの知的好奇心を育むとしている。本市でも検討すべきと考えるが見解を伺う。答え、来年度に取り組み予定の本市の教育ビジョンを策定していく中で検討課題としたい。花と緑のまちづくり支援について。問い、本市は水と緑に恵まれた環境の中で住みよい美しいまちづくりを目指している。近年住宅開発が進む中で緑が減少し景観が変わりつつある。それだけに住民参加の緑豊かな町づくりを推進すべきである。今後の緑化運動と緑の保全に対する基本的な考え方を伺う。答え、本市の環境に応じた緑の拠点の設定や水と緑のネットワークの形成を定義し将来像を具現化する取り組みを行っていきたい。徳村聡。リース方式による 公共施設への LED 照明の導入について。問い、総合体育館など公共施設や道路照明等防犯灯の LED 化を実施している。しかし照明器具が高価であり費用が負担となり予算確保にも時間を要する。他市では民間リース方式による LED 化を行っている。新たな予算措置の必要がなく電気料金節減相当分でリース料金を賄うことが可能となり、 LED 化による長寿命化や照明灯の取り替え作業などの人件費等削減も可能。積極的に取り組む事業と考えるが。答え、公園施設の照明や防犯灯の照度アップを図る際、LED 化を計画的に進めている。引き続き、公共施設の LED 照明化を進めていく中で、整備手法を含めた検討を行う。要望、財政状況が厳しい中であるが、市民要望も踏まえ、効率的・効果的な整備手法の検討・導入を要望する。防災行政無線の難聴地域の解消について。問い、防災行政無線のスピーカーは市内各所に設置されている。平成24年9月に実施した試験放送の後、聞こえづらい地域があり、住民から万一の場合が不安との声を聞く。市民の声、情報を収集し、聞こえづらい地域の把握が必要ではないか。その上でスピーカー増設などの対策が必要と考える。見解を伺う。答え、防災行政無線の整備状況は現在34箇所、聞こえにくかったなどの声をいただいた地域の整備を平成25年度事業として検討中。今後も市民の声を検証し、問題解消に取り組んでいく。要望、補完的対策の携帯電話への緊急速報エリアメールや無料フリーダイヤルによる確認が可能なことの周知。マンションなどではアンテナ受信機を設置する際に活用できる自主防災組織、資機材整備事業補助金制度など、市の施策や事業などの周知徹底をお願いする。中井真子、誰もが安心して暮らせる相談体制の強化について。問い、すべての人が障害の有無にかかわらず、相互の人格と個性を尊重し、共生する社会を実現するために、障害者自立支援法の一部が改正された。平成24年4月から市に基幹相談支援センターが設置するとされている。平成22年度末の身体障害者手帳2175人、知的318人、精神は279人が所持されている。課題を相談の中から見出し、解決していくために拠点となる基幹相談支援センターが必要である。権利擁護、虐待防止も含め見解を伺う。答え、基幹相談支援センターの設置にあたり、三障害対応のワンストップアウトリーチ型スーパーバイズ相談窓口、高齢者や子ども分野、医療機関との連携、調整機能が必要、経験豊富な相談支援専門員、精神保健福祉士、保健師等を配置し、チームアプローチ体制を考えている。問い、平成24年10月の障害者虐待防止法の施行に伴い、対応窓口、一時保護の支援体制はどうか。答え、対応窓口は保健福祉部福祉グループで行い、一時保護は南河内南障害保健福祉圏域、市、町村、富田林市、河内長野市などで 共同して確保している。地域の良好な住環境の確保について問い、近年住宅開発が進んでおり、開発許可の基準は達しているが、地域の住宅環境に影響が出ていることがある。土地利用の規制、良好な地域環境の形成、環境保全のため、まちづくり条例の制定を予定されていることから、見解を伺う。答え、住宅開発等による都市化の進展に伴い、法令等の基準はクリアしているが、地域の住環境に影響が出ていることは認識している。今後、予想される住民と開発者間の紛争解決の条例を考えている。また、地域の良好な住環境の維持・向上に取り組む。要望、安全が確保される良好な都市環境、住環境を確保されたい。委員会審査。議案は常任委員会に付託され審査され、すべての議案は可決されました。主な内容は次の通りです。建設構成常任委員会、公共下水道の構造の技術上の基準に関する条例。提案理由、地域主権改革に係る第二次一括法により、下水道の構造の技術上の基準を地方公共団体が条例で定めることとなったため。問い、マンホールについて、雨の日など自転車やバイクがマンホールの上で転倒し、事故につながったケースはあるか。答え、過去においてはこのような事例は聞いていない。要望、実際に下り坂等で滑った話を聞いたので、防止策を考えてもらいたい。樹脂コーティングマンホールの蓋など滑らない素材があるので、利用の検討をしてほしい。問い、下水管の本管や歯管についても同じような基準が決められるのか。答え、これまで法律で定められた内容を参酌して、本紙に該当する部分について、特に構造、口径やマンホールの接続部分について明記し、条例化をしている。問い、基準に沿って工事等を行っても年数が経つと不具合も出てくる場合がある。その場合でも国の補助対象になるのか。答え、現在の財政措置については国から長寿命化支援で補助対象になる。使用している間に支障が出てきた場合も、構成工事については工事費の2分の1が交付金対象として財源措置されるので、それを活用して適正に管理していきたい。要望、本市の場合、公共下水道の敷設から長年が経過している。支障をきたす箇所が今後も出てくる。できれば国の補助をもらいながら積極的に改修を進めてもらいたい。障害程度区分認定審査会の委員の定数を定める条例及び報酬並びに費用弁償支給条例の一部改正。提案理由、南河内三市二町一村で障害者自立支援法に規定する市町村審査会を共同して設置し、南河内広域事務室で共同処理をするため。問い、申請の受付から認定の通知の事務処理の流れについて、共同処理で行った場合はどうなるのか。答え、これまで通り書類作成等で1、2週間は必要。これまでは審査会の時期により遅ければ1月かかったが、共同処理の場合はそれより1週間程度は早くなる。問い、共同処理によって障害者の意見は今までのように届くのか。答え、申請の受付、認定調査については、それぞれの市町村の担当職員が行う。共同で行う審査会においても、担当職員が参席するので、 問題はない。総務文教常任委員会、平成24年度、2012年度、一般会計補正予算第4号の専決処分。提案理由、衆議院議員総選挙の執行経費について、本年11月16日付で専決処分したため。問い、経費削減のためにアルバイトの従事者を増やせないか。また、投票事務は時間が長い。市民が参加しやすいように事務の時間を区切るなどはできないか。答え、今回の選挙は40名の市民に投票所の事務に従事していただいた。それぞれの投票所には3名程度配置した。また、投票所は継続的な事務のため、事務の効率化や正確性を考えると、時間を区切るなどは難しい。要望、3名程度の配置だけでなく、できる限り代替わりをしてもらいたい。投票事務だけでなく、開票事務についても、市民が参加できるよう積極的に検討していただきたい。また、期日前投票の会場が混雑する。慌ただしい中での宣誓書は書きづらい。入場整理券に宣誓書の記入欄を設けて、事前に記入できる工夫等をしてもらいたい。高齢者や障害者の方が投票しやすいように、投票箱の表示にも配慮していただきたい。答え、他市を参考に検討していく。市立総合体育館条例等の一部改正。提案理由、市内のスポーツ施設5カ所の市外料金と市内料金を一律にして、利用日間近の空き施設の効率的な施設運営を図るため。問い、改正のメリット、改正後の稼働率の見込み、市民の施設利用に支障はないか。答え、広域での総合利用により、市民も他市の施設を利用できるメリットがある。稼働率は、総合体育館の今年度上半期で約 81%、うち市外利用は 0.1% であった。市外と市内料金を一律にすることで、改正後は市外利用が増加すると見込んでいる。また、市民の申し込みは、三月前から可能であり、市外からの申し込みは一月前からであるため、市民の利用には問題はない。平成24年度、2012年度、一般会計補正予算第5号、提案理由、消防救急無線のデジタル化整備事業にかかる経費、不活化ポリオワクチンの導入に伴う、予防接種にかかる経費、ため池改修等にかかる工事費など、約3億9000万円の増額補正をするもの。問い、消防救急無線のデジタル化の必要性は。答え、現在使用しているものはアナログ方式のもので、電波法関連審査基準の改定により、平成28年、5月末までにデジタル方式にする必要があり、第4次総合計画の実施計画に基づき整備するもの。要望、貴重な政策経費、予備費等を使うので、効率的な公共調達に努めてもらいたい。問い、大鳥居家の耐震性調査、診断事業の内容は。答え、池の北堤2箇所を掘削して、ボーリング調査を行い、1メートルごとの地層と地質について調査をしている。意見、調査した結果は公表してもらいたい。議会改革特別委員会は、去る9月26日以降、5回にわたり開催しました。通年議会について、会期については、5月から翌年4月までの1年間とします。会議の開催時期については、現状の本会議開催状況を勘案し、当面は現状の開催時期を維持します。 専決処分の取り扱いについて担当部局から実例を挙げて説明を受け協議しました。引き続き調査研究を深めます。一時不採疑の取り扱いについて、同一の会議期間中は一度議決した案件と同一の案件については再び提出することができないという考え方とします。一問一答制について、一問一答制を本格的に導入するとともに、答弁者に対し反問権を認めます。ただし答弁者が反問する場合には一定のルール作りが必要との認識から、質問の回数や質問時間の制限等も含め引き続き調査研究を進めます。議会報告会の開催について、平成25年度から実施したいと考えています。開催にあたり、3月議会での予算審議や9月議会での決算認定などについて報告するため、当面は年2回で試行的に実施することとし、将来的には年4回の開催を目指し引き続き検討していきます。実施時期は議会の終了後おおむね2週間以内をめどに、議会の報告、市民との意見交換会とする2部構成で、土曜日や日曜日など市民の皆様に参加していただきやすい曜日や時間帯などに開催していく方向です。所管事務調査の取り扱いについて、常任委員会の所管事務調査については、通年議会への移行後議会の休会中に実施する方向で検討を進めています。具体的な実施方法等につきましては引き続き調査研究を進めます。議員間討議について、市政に関する施策や制度などからテーマを決めて議会としての意思決定を行う上で、議員間で議論を深めるため積極的に活用していきます。議会傍聴呼びかけ隊による啓発活動、去る12月6日金剛駅のほか市内2カ所で行い、市民の方々にチラシを配布するとともに傍聴を呼びかけました。平成25年5月からの通年議会への移行を目指し検討を進めています。おのおのの項目についてはさらに議論を深めて、開かれた活力ある議会を実現していきたいと考えています。12月定例会で審議された案件の概要と議決結果、議員提出、議会委員会条例の一部改正、可決、全員、人事案件、人権擁護委員の候補者川口千佳子氏の推薦、人権擁護委員の候補者新井博子氏の推薦、適任、全員、専決処分、一般会計補正予算第4号承認、全員、条例、公共下水道の構造の技術上の基準に関する条例、承認等に対する実費弁償に関する条例の一部改正、障害程度区分認定審査会の委員の定数を定める条例及び報酬並びに費用弁償支給条例の一部改正、総合体育館条例等の一部改正、消防手数料条例の一部改正、議会政務調査費の交付に関する条例の一部改正、可決、全員、その他の議案、財産の無償譲渡、土地改良事業の施行、富田林市、河内長野市、大阪狭山市、太子町、河南町及び千早赤坂村の障害者支給判定審査会共同設置に関する協議、可決、全員、平成24年度補正予算、一般会計補正予算第5号介護保険特別会計補正予算第2号 東の財産区特別会計補正予算第3号、池尻財産区特別会計補正予算第2号、可決、全員。意見書、北朝鮮のミサイル発射に関する意見書、自治体における防災・減災のための事業に対する国の財政支援を求める意見書、可決、全員。以上で声の議会だよりナンバー173を終わります。なお、声の議会だよりの編集音声役は朗読ボランティアグループタンポポの湯川ひろ子でした。この後には何も録音されていません。テープは最後まで巻き取ってから取り出してください。それでは次号までお元気で、さようなら。